is cool.
Whiskey,
piano is cool.
Robot in
QRL。 アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL。 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、こんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。11月の15日ということでね、342回の QRL でございますけどもね、まあ、11月15日というとね、もう七五三でございますけどもね、まあ、最近は七五三といってもですね、お写真を撮ったりするのはもうどんどん早くですね、写真を撮ってですね、お祝いをするというところがね結構多くなっておりますけどもね、私どものですね会社のすぐ隣には、このスタジオなんとかっていうですね、写真館というかね、そういったものがチェーン店の写真館がありましてね、この時期になりますとね、やはり親御さんがね、ちっちゃい子を連れてですね写真を撮りになったりとかね、そんなような時期でもございますよね。本当に最近はでもね、早くからですね、夏過ぎぐらい、もう夏の頃からですからね、たくさんの、ね、方がねお見えになっているようでございますけどもね。はい、というわけでございまして、11月も中頃にね、もう中旬になりましたんでね、はい、もうだんだん季節も変わってくるはずなんですけどもね、どうもですねいつも通り、こうあまり寒くならないような感じもするんですけどもね、どうでしょうか。昨年は11月に降雪がありましたよね。このワンエリアはね雪が降ったりなんかして珍しいなんて言ってたんですけどもね、まあ、今年はちょっとそんな雰囲気もないようでございますけどもね、後半でぐっとこう寒くなってくるんでしょうかね。そんなわけでございます。年末でね、もういよいよ今年もあと残り1ヶ月少々ということでございますけどもね、残りをまだまだ楽しめる頃かなというふうに思います。それでは QRL 早速スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV。
はい、QRV コーナーでございますけどもね、はい、11月ね中旬中頃でございますけどもね、皆さんねいかがでございましょうかね。はい、今週というかね先週の土曜日からはですね、まあ、今年33回目になるそうですけどね、先週サバイバル、マラソンコンテスト、これがございましてですね、こちらがですね20日まで開催ということでねございますけどもね、皆さん参加されている方はねいらっしゃるんでしょうかね。はい、こちら144メガのね、設備だけなんですけどもね、非常にこの分かりやすい、このバンドなんですけどもね、こちらの方で、現在も開催中でございますけどもね、頑張っていらっしゃる方いらっしゃるかなと思いますけどもね。さあ、そういうわけで今日はですね、話題としてですね、特にまあ、これという話題はないんですけどもね、また最近の話題を少しかいつまんでお送りしたいなというふうに思いますけどもね。まあ、今この選手サバイバルコンテストね、144メガということでねお話をしましたけども、この144、430、そして1200のですね3バンドの待望のリグ、この IC9700 というのがですね、このアイコムさんから出るということで、まだまだですね情報が上がってこないんですけれども、どうやらですね海外の方ではちらほらですね、情報が、出始めているというところでございますけども、これはイギリスのですね、サイト、こちらの方では、このアイコムの IC9700 この3バンドの、件でですね、9700の発売開始時期を2019年の2月を予定しているというふうにね、これ発表されておりますよね。そして推奨価格として、この英国のですね付加価値税 20% を含めて約26万円ということですね。そ そうしますとこれ本体価格で約21万、数千ぐらいですかね、まあ、そのぐらいの金額に落ち着くんではないかということでね予想されておりますけどもね、まあ、国内では20万円を切るんではないかとかですね、いろいろなこの噂というかですね、希望的な、観測が出ておりましたけどもね、どうなんでしょうかね。まもなく発売ということでございますけどもね。で実はこのアイコムさんのサイトの方にもですね、国内では、情報がありまして、12月の15日16日、15日は大阪、そして16日は東京ということで、この IC9700 のプレ視聴会アイコムサポートフェアというのが開催されますよということでね、サイトの方に載っておりますね。やはりこの一番目玉の9700のプレ視聴会、その他にも、IC7610 そして、ディスターの、ディスターの方のですねお話、それからアンテナの展示含めてですね、盛りだくさんの内容というようなことで、行われるというね発表が出ておりますね。まあ、この9700ね、実際にこの体感セミナーで徹底解説ということでございますので、これはもうね、今からねどうしてもこの買いたいというね、方々たくさんいらっしゃると思いますけどもね、実際に触れるということでね、これはぜひね参加したいところでございますよね。まあ、詳しくはですねアイコムさんのホームページをご覧いただければということでねございますけどもね、まあ、この9700でございますけどもね、ハムフェアの時からですねもう話題がもう本当に高くてですね、まあ、相当これは、売り上げも伸びるんではないかなということでねございますけども、やはりこの1200メガも含めましてオプションではなく最初からもう入ってるというのはいいですよね、この標準装備ということでね。当然ですね ID1 以降のですね DD モードも対応するということでございますので、これはまさにですね至れり尽くせりということでございましょうかね。はい、その他ですね話題の機能とか含めましてですね、これ非常にコンパクトにまとまってますね。これは他のトランシーバー、そして受信機とね同じサイズですね、7300とほぼ同じサイズということでございますんでね、受信機も含めましてですね3つ並べるとかっこいいですね、これね、3つ揃えになりますんでね、素晴らしいかなと思いますけどもね。はい、まあね、これ私もねぜひ欲しいところですけどもね、ちょっとですね金額もですねやはり20万近いということですんでね、なかなか難しいところでございますがね、少しずつへそくりを貯めましてですね購入したいなというふうには思っておりますけれどもね。はい、まあ、この3バンドのシリーズは以前910そして911がね最後でございましたのでね、それから待ち望まれておりましたけどもね、はい、今でもね911大切に使っておられる方ねたくさんいらっしゃると思いますけどもね、あちらも非常に、まあ、ベストセラーのねトランシーバーでございましたけども、ついにこの9700が登場ということでございまして非常に期待が大きくなっておりますね。12月のこのプレイベントと、そして来年の2月頃を予定しているという情報もございますのでね、こちらの方に期待したいなと思います。またメーカーさんからの情報があればですね順次番組の方でも取り上げていきたいなというふうに思っております。さあ、そしてですね、まあ冒頭でその先週サバイバルのコンテストね、そしてその前の回ではコンテストの話題をちょっとお送りしたんですが、11月の24、25、この CQ ワールドワイド DX コンテストの CW 部門ですね、こちらがですね開催されるということで、まあこのですね、コンテストも非常に多くの方がねもう全世界のね、方が参加するというコンテストでございますよね。はい、皆さんも準備もされてる方も多いかと思いますが、参加できるバンドはもうおなじみのですね 1.8 メガからですねレギュラーバンド28メガまでということでございます。コンテストナンバーは RST レポートプラス CQ ゾーンですね、まあ、JA の場合ですと25ですから59925ということになるわけでございますよね。で得点についてはですねこのゾーンとカントリーのマルチプライヤーの合計と得点を掛け算をした得点ということになりますので、まあ、なるべく多くのね もちろんですけどもね多くの曲と更新し、さらにですね DXCC のエンティティとこのゾーンです、 CQ ゾーンの数をですねどうやって稼ぐかというねその辺に得点高得点のですね、ところがあるんではないかなというふうに思いますね。はい、まあ、この辺はですねもう私もですね過去にね学生時代ですかねこのコンテストよくねクラブ局で出ましたけどもね、まあ、2日間48時間ですからねこれがなかなか大変なんですけどもね、 皆さんで交代交代でですね、私はもう電信しかねオペルトしませんでしたけどもね、参加しましたね。懐かしいコンテスト、まあ懐かしいというかですね、非常にこの思い出があるコンテストでございますけどもね、まあ、ホームからですねこの DX のコンテストってまあほとんどね真剣に出たことがありませんのでね、はい、なかなかあの自宅でやるっていうのも大変かなと思いますけどね、まあ、呼び回りになっちゃうんですよね、いつもねこういうのはね、はい、ということでございますけどもね、参加される方はですねぜひ頑張っていただきたいと思います。コンテストがですねこれ24、25なんですけども、ログのですね締め切りがですね一応この公式の、サイトではですね11月30日の終わりまでということなので、これかなりギリギリなんですよね、これね、まあ、最近は電子ログなのでそんなにまあ大変ではないとは思うんですけども、非常にこの、まあ、予定がですねタイトになってますんでね、のんびりしてるとこのね締め切りの後になっちゃいますんでね、こちらお気をつけいただきたいなというふうに思います。ワールドワイド、DX コンテスト CW 部門が間もなく開催ということでございますね。はい、はい、そしてですね、もう一つこれもご紹介しておきますかね。まあ、もうしばらく経ちますけども、この、まあ、皆さんね最近もうこの FT8 このモードのですね運用されてると思うんですけど、WSJTX これをねお使いの方たくさんいらっしゃると思うんですけど、バージョン 2.0 がそのうち出ますよということで、すでにですねデモンストレーションバージョンがですね何個か出てますが、まあ、このあたりがですね、今後の話題になるのかなという感じですね。9月頃にですね、最初のリリースが出まして、今月12日、リリース3が、今年度12月31日まで使えるということで、出ていると思いますが、正式なリリースが一応予定では来月の10日ということでねございますけどもね、まあ、ベータテスターがですね、非常に多く、たくさん、運用されておりましてですね、いろんなレポートも上がってくると思いますけどもね、いろんなところがですね不具合等があれば取り込んだ上で正式版が出るということでね、こちらも楽しみでございますけどもね、まあ、すでにこのリリースされているデモ版をですねお使いの方もいらっしゃると思うんですけどもね、状況いかがでしょうかね。まあ、この中でですね、まあ、私もこれワッチだけはちょっとしてましてですね、いろいろとこう遊んだりはしてるんですけど、どうもですねリグコントロールエラーがですね頻発に発生するんですね。これ相性にもよるんではないかなと思いますけどもね、アイコムさんの無線機でですね、接続している状態にしますとですね、最初はいいんですけどね、やはり途中でいきなりですねリグコントロールエラーが頻発しまして、リトライをするとですねまた元へ戻って接続されるんですけどもね、まあ、このあたりは作者の方もですね、もう報告上がっていると思うんでね、対策しているのかなと思うんですけどもね、その辺もうまく新しいバージョンではですね、改善されているといいなというふうにね思いますけどもね、まあ、この 2.0 はですねこのデータのコードがですね、フォーマットが少し変わりますので、以前のモードと比べる以前のですねバージョンとはですね互換性がちょっとなくなりますので、このあたりをですね気をつけて運用されるということが必要になってきますね。これはあの選択ができるようになってますのでね、まあ、このあたり混在している時はですね、このあたりでうまくやる必要があるのかなというふうに思います。まあ、その他ですね、細かなものがですね詳細上がっておりますんでね、こちらの方がですね、間もなくリリース、まあ、正式リリースが来月ということになっているところでございますね。はい、まあ、今この FT8 並びにね関連モードの、この周波数、これはね本当に多くのね曲がね QRV してますよね。たくさんの信号が聞こえてますんでね、これまた DX が出てくるとね、これはね非常にもう大混雑しますんでね、なかなか自分のこう順番が回ってこないのかなということでね、皆さんこういろいろとねせかせかしながらね、やられている方も多いかなと思いますけどもね、なかなかこのあたりもね非常に面白いんですけどもね、他のモードと比べますとねこのパイルアップのさばきも難しいですしね、まあ、DX ペーションモードというものがありますんでね、まあ、この辺のやり方を加味したとしてもですね、なかなかこのコツというのがですねまだまだ私はつかみにくいところでございますんでね、もうしばらく受信をしながらですね、コツをつかんでいきたいなというふうに思っておりますが、まあ非常にね期待できる楽しいモードですよね。はい、WSJTX バージョン 2.0 が間もなく正式リリースというお話でございました。
はい、JL1 JVT 茨城古河の小池です。いつも田無タワーさんにはお世話になっております。はい、430と7でいつもクラブのロールコールでお空をにぎわ 和化されております。よろしくお願いいたします。あ、はい、今 FT8 でね DX を一生懸命やっております。ただいまですね100は超えましたね。1年足らずで100超えましたね。はい、非常にねFT8 ね面白くてね、はい、次はね FT8 プラスというモードができるそうですので、はい、それでまた頑張ろうと思っております。よろしくお願いいたします。
はい、それではいつもの楽曲コーナーでございます。今日はですねバン・マッコイとスタイリスティックスのハッスルをお送りしたいなと思いますけどもね、この曲ももう30年ぐらい前ですよね。もっと前かもしれませんけどもね、本当にね今でもねいろんなシーンでかかりますよね。これはね、素晴らしいですよね。こう何年経ってもねこうやってねいろんなところで聞こえるっていうのはね非常に、いいというかね、皆さんよくお聞きになってる楽曲かなと思いますけどもね、今日はそちらからお送りしたいと思います。どうぞ。
人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を各地で実施しています。祝開局20周年、 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。59
はい、59コーナーでございます。いつもねいろんなメールそしてメッセージありがとうございます。なかなかね全部お読みできないのは本当に申し訳ないんですけどもね、ご了承いただきたいと思います。
また無線、
まあ、このねどこを読むかとかねそれ特にね決めてはいないんですけどもね、はい、まあ、面白い話題とかねそういう話題とかですありますと大体読ませていただくと、あとワイエルさんから来ると大体読むんですけど、最近ワイエルさんからは来ないんでねぜひぜひよろしくお願いしたいと思いますけどもね、はい、まずはですね5エリアですね、愛媛県の愛南町さん、愛南町のですね小安さんでしょうかね、ありがとうございます。先日の防災訓練興味深く聞きました。ヘリコプターの飛来やコミュニティ FM との連携訓練と C ぐるみでの大掛かりな訓練という様子が分かり大変興味深いものでした。当地はコミュニティ FM すらありませんので、まずは地元のアマチュア無線各局への呼びかけなどから取り組んでみたいと思っております。地域の遮断局も構成員が高齢化となり、寄り合いも単なる飲み会になったりでなかなか難しい。当方もその昔は高校生の時代は下っ端でしたが、その後、後輩が結構いたのですが、気がつくとまた後ろには誰もいなくなり、結局いまだにこの年で下っ端です。ということでねございますけどもね、小屋さんありがとうございます。小屋さんコールサイン書いてないですけど、今もね現役でやられているんだと思いますけどもね、まあ、やはりこの問題はね、この地域というかねアマチュア無線局の業界全部のね共通した話題というかね問題かと思いますよね。 JR さんの方でもですね今、若い、アマチュア局をねどんどん入れようということでねいろいろと取り組んでねおられますし、会費のね、軽減とかいろんなことをされてますんでね、まあ、どのぐらいのね人たちがね入ってきているのかわからないんですけど、まあ、昔は夕方になりますとね、この小屋さんのように高校生とかね中学校のクラブ局がね50メガとかねいろんなバンドでねクラブ活動の一環ということで QRV してたのをよく覚えてますけどもね、最近はそういうところが全然なくなっちゃいましたよね。
まあ、なんか買ってきたな。
本当にね残念な話でございますけどもね、なんとかこのね若い人たちにもこちらのねアマチュア無線の世界にも入っていただきたいと思いますがね、昔と比べますと今はねなかなか難しいところがありますよね。我々が始めた頃はねやはり携帯電話も何もない、ネットも何もない時代でしたからね、こういったものが非常に興味深くですね思われたんですけども、今はもう当たり前のようになってしまいましたのでね、なかなか難しいところかなと思います。この導入の部分がね昔の考え方ではなかなかできないというふうに思いますので、こちらをどうするかというようなことでね、なかなか難しいところでございますけどもね、なんとかこのアマチュア局の人口を減らさないように、していきたいものでございますけどもね、はい、また皆さん妙案がありましたらですねぜひお寄せいただきたいところでございますね。どうも小林さんありがとうございました。またぜひね、この辺に限らずアマチュアのお話ありましたらまたぜひメッセージをお送りいただきたいと思います。そして続きいきましょうかね、こちらはお久しぶりですね、千葉県の市川市、清水さん JH1WTW さん、再免許の手続きをして、無事に新免許状が来ました。つい数ヶ月前に開局していたつもりですが、 今月半ばに開局して丸5年です、時が流れるのは早いですね。開局してからずっと音響も含めた自作ばかりでした。今後は6メーターと2メーターを中心に移動運用するつもりでいますということでね、どうも、清水さんありがとうございました。まあ、再免許ということでね、5年経ったということでね、おめでとうございます。おめでとうございますっておかしいですけどね、再免許の方もですね、申請非常に簡単になりましてね、設備関係が変更なければですね、そのまますんなり、変更ができるようになりましたんでね、また電子申請でも簡単にできるようになりましたんでね、はい。まあ、いずれにしてもですね、その電子申請は確かに便利なんですが、いまだにやはり紙の申請書をですね、お買い求めになる方も FE さんの田梨の方では、結構ありましてですね、在庫もかなり豊富に、取り扱っているところなんでございますけどもね、やはり皆さんにお聞きすると操作が難しいとかですね、パスワードを毎回忘れちゃって毎回再登録したりとか非常に煩雑で、まあ、めんどくさいという方がですね非常に多いんですけどもね、この辺りはねなかなか難しいところでございますけどもね、まあ、かなり以前よりは使いやすくなってきたと思うんですけどもね、どうでしょうかね、私の方は業務局含めてですね、電子申請の、システムがありますのでそちらを使っているところなんですけどもね、はい。まあ、比較的やはり紙で出すよりは簡単かなという気がするんですけどもね、たまにしか使えませんからね、一般の場合はね年中変更申請とか出すわけではありませんからね、パスワードも有効期限切れてしまうんで毎回ですね新しいパスワードを作ってですね再登録するとかですね、この辺の煩わしさがねあるのかなと思いますけどね、
はいはい、無線ね、はい、はいはい、
この辺はねなんとか なればいいんですけどもね。また6メーター2メーターを中心の移動運用ということでね、こちらの方の様子なんかもまたお聞きしたいなと思います。どうも市川市の清水さんありがとうございました。またメッセージお待ちしたいと思います。続きましてですね、これは埼玉県ですね、ワンエリア、熊谷市の、8万っていうのかな、8万アットマーク DFB さん、どうもありがとうございます。11月に入りましたが気温がさほど低くないのでおかしいなと思っております。子供の頃は11月にもなると寒くて中旬には霜柱を踏みながら寒いやつさ登校していた記憶があります。熊谷は埼玉県でも北に位置しているのかもしれませんが、イメージとして11月はそんな感じですということでね、まあ11月も霜月というぐらいですからね、霜柱ザクザクになる時期でもございますね。確かね、私どもこのね西東京市、まあ、田無市におりましたけれどもね、確かね11月中頃にはね、霜柱になる前の霜がですね降りたというね記憶がありますのでね、だいぶ暖かくなってるんでしょうかね季節がね。お空のコンディションも今一つで40メーターは相変わらずのバーノイズ、あれですね、あの例のレーダーノイズですね、これが連日帯域を占領しており運用の記録を書いています。あのノイズなんとかならないのでしょうか。MIG さんも言っておりましたが、ウッドペッカーが全盛期の頃トリオ520を使っていましたが、これのノイズブランカーがよく効いたのを記憶しています。今のリグはノイズブランカーも細かな定数を調整できるので、これを駆使している方も多いと思います。ノイズのない環境で運用したいものですねということでね、まあ本当そうですね。いや、あのノイズはね本当連日もう出てましてね、時々私の大好きな電信バンドはほぼ全滅なんてね時がありますよね。何オーバーで入ってますからね、弱い信号は聞こえなくなっちゃうんですよね。
何が面白いの？
まあ、あのノイズブランカーでねなんとかこう抑えることはできるんですけどもね、やっぱりそれにしても、どうもあのパルスがですね一回設定してもすぐにですねまたあの変わってきてしまうところがあるようで、なかなか難しいんですよね。まあ、昔のウッドペッカーですとね、もう少しあの周期が長くてですね、比較的こう消しやすいパルス性のノイズだったんでしょうかね。520のノイズブランカーは確かにですね入れますとバサッと切れてですね非常に良かったんですけどもね、まあ、最近のこのねノイズこればかりはねなかなか対策難しいですね。これはねもう送信をやめていただくしかないんですけどもね、難しいところなんでございましょうかね。はい、というわけでございましてね、熊谷の八幡さん、アットマーク DFB さんありがとうございました。またぜひですね、この 40m 含めて、このノイズ対策とかですねこの辺のお話いただけたらなありがたいなというふうに思いますんでね、またメッセージお待ちしたいと思います。どうもありがとうございました。はい、というわけでございましてね、お送りいたしました QRL 今日もねこれで終わりでございますけどもね、 いやこの時期はいろんなですねイベントが、ね、市内、そして市外あちこちでございましてね、まあ、西東京市もですね、先週は西東京市民祭りというね、非常に大きなイベントございましてね、私も参加をしてまいりましたけどもね、なかなかこの時期いろんなですね文化祭とかですねいろんなものもありましてですね、毎日こういろんなところへねイベントへ参加されている方また活動されている方はねお忙しい中ではないかなと思いますけどもね、また季節的にもですね移動運用に行くいい時期でもございますのでね、ぜひぜひ、その辺のですね状況なんかも教えていただければありがたいなというふうに思います。またそしてですねワールドワイド、ね、コンテスト CW 部門ありますんでね、電信マンの皆さん方はですね、大活躍をされることをですね、ご記念を申し上げたいなというふうに思います。まあ、季節もですね、秋から冬に変わりつつありまして、だんだん寒くなってまいりますよね。まあ、DX のバンドもですね、高い方から低い方へどんどんとこう変わってきましてですね、季節の変わり目をこの、電波の状況でですね感じるというところでもございますけどもね、はい。まあ、先ほど話題がありましたけどもね、ノイズ、このノイズは何とかしていただきたいところでございますよね。まあ、消去できるノイズもあればですね、外来ノイズ、送信をやめていただかないと、これがねなかなか除去ができないものもありますのでね、いろいろ大変でございますけどもね、はい、そんなようなことでございます。またこの辺の対策なんかもねございましたらぜひお聞きしたいと思いますので、メッセージメールなどお待ちしたいと思います。それでは本日の QR コレールにて終了です。ありがとうございました。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
この後はラジバタ 2VR 続けて聞いてね。JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で東京都西東京市よりお送りしております。